高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話をします。少し前になりますが、1月の末に全国の裁判所、そして一部の支部で裁判員裁判で被告の量刑を話し合う評議がどのように行われているかということについて検証をする方針が明らかにされた、そういう報道が出てました。その最大のきっかけは何かと言いますと、求刑超え判決と言いまして、検察官が刑を求める被告人を懲役15年に処す、そういう判決を求める、これを求刑と言いますけれども、この求刑を超えた判決が出されている。通常は検察官の求刑を下回るか、一番高くても求刑通りにするか、これが刑事裁判のある意味常識でした。検察官は国の治安を守るという立場から、犯罪を犯した被告人、検察官が犯罪を犯したと考えるその被告人に対して、服すべき刑を厳しく追及する。弁護人は無実を主張し、あるいは有罪であるとしても犯罪の原因にはさまざまな要因があるのであって、被告が取らなければいけない責任、問われなければいけない責任というのは検察官の求刑よりも下回るものであるという論争が行われる、これが普通です。で、裁判所はその中で裁定を下すわけですから、求刑よりも低くなるということはある意味常識で、検察官の求刑通りの判決だったということになると、求刑通りの判決っていうことが特に報道されて注目をされるというような例が大体、相場というものでした。ところが、この裁判員制度の下では、求刑超え判決、検察官の求刑を超えた判決が出る。検察官の求刑は、低すぎますよ。もっと重い処罰をしなければいけないのです。ということで、裁判所が求刑より高い判決を下す。検察官とすれば、平たい表現をすれば眼色なしですね。このくらいの刑にしてほしいと言ったら、あなたの求め方は低すぎると言われるわけですから、何のための検察かというふうに、言われかねない、思われかねない。で、これはいいのか、こんなことでいいのか、なぜそうなってるんだろうか、そういう分析を始めよう、これが冒頭に申し上げた全国の60の地裁支部で求刑超え判決の評議のあり方を検証するという、そういう動きです。私は裁判員制度というのはもともと必ず重罰化する、そういう方向性をある意味本質的に持っていると思ってました。検察官の求刑は甘すぎる、低すぎる、そんなに被告人を甘やかしてはいけない、そういう考え方が裁判員の中に必ず出てくるだろう、そういうことになることをある意味承知でこの制度が導入されたとさえ私は思っている。だから求刑超え判決というものもきっと出てくるだろうと私は思ってました。裁判官による裁判の頃にも本当に数が少なかったけれども出てました。それは特殊なその事情がいろいろと指摘されまして、なるほどそういうことだったのかというようなこともあった、そんな記憶があります。ところが裁判員裁判の下ではこれが続出をします。で、この根底にあるのは 裁判員裁判が必ず重い処罰を追及する傾向にあって、検察官を乗り越える形で、あんたの請求は低すぎるぞという声を上げる形で、さらに重い刑を下すという、そういう状況になっているということです。今このところ年平均で言えば約10人の被告人が求刑後に判決を受けています。裁判官による判決の頃は年間でせいぜいで 2,3 人でした。検察官が15年を求刑して判決が20年になるとか、検察官が10年を求刑して判決が15年になるとか、そういう事例が今相次いでいます。こういう状況を一体最高裁はどうするつもりなのか、評議を検証してこれで良いという結論を出すのか、もしそれはおかしいということになったら、じゃあ裁判員制度をどうするの、どうしろというのかと。裁判員の言い分になるべく耳を傾けろということを最高裁は判決を出してまで言っている。で、そうするとあなた方の求刑は重すぎますということを裁判官が言えということになるのか。しかしそれを言ったら裁判員裁判の自殺ではないのか。市民の声に耳を傾けるというものとして作ったのではなかったのか。重い刑を求めるという市民の声というのはどこかに歪みがあるというような、そういう指摘はできないのか。私はこの求刑後判決というのは実は裁判員制度の本質的な問題点を実はえぐり出すような、そういう意味を持っているとさえ思っています。で、実際に裁判員裁判を経験している弁護士たちの話などを聞きますと、はっきり言って裁判員の量刑の判断というのは全くその能力がない、そういうふうに見られていると言っていいでしょう。それはそうです。一般の市民がある犯罪を犯した人に、この人は一体何年刑務所に入るべきなのかなんていうことを聞かれても答えられるわけがないと私は思います。実際私自身の経験ですけれど、司法試験に受かって司法研修所に入った最初の時期に、つまり法律については一定の力を持っているということが前提になった人たちを集めた司法研修所の授業の中で、刑事裁判の教官が、これ裁判官なんですが、こういう事件で諸君が裁判官ならどういう判決を下すかということを聞いたことがあります。窃盗の事件だったと思うんですけれども、物を盗むという事件だったと思うんですけれども、3ヶ月という判決を言った人から3年何ヶ月、4年近い判決を言った修習生までがいた。10倍を超えるという、そういう判決にばらつきました。専門家の卵の中でさえそうなんですから、一般の方が一体この被告人にどういう刑を言うのが妥当かなんてことは分かるわけがないと言ってもいい、まあ、大変失礼な言い方だけどそう言ってもいい。でしかしそれはどうするかといったら、過去の事例を表にして示して量刑の相場というものを見せてやるんだと、こういうことになった。量刑の相場を裁判員に見せるんだったら、じゃあ裁判官がやればいいじゃないかと。裁判官裁判の時代に作られた量刑表を裁判員に示してそれをもとに考えてくれと言うんだったら、一体何のための裁判員裁判なのかということに当然なる。求刑後判決、重罰施行、素人量刑、こういうものの登場というのは裁判員裁判の、まあ、いわば本質的な中身の中に含まれていたもの、そういうふうに考えざるを得ないですね。だからこれを検証するだの、 これで良いのかを考えるだろうということになれば、それは裁判員裁判を進めて良いのかどうかということを考えるというのと同義語、同じ意味を持ってくる。私はそう 思いますね。で、皆さんご承知かと思うのですが、このところ裁判員の判決が高裁でひっくり返って、裁判員の死刑判決は誤りだったという判決が出てみたり、裁判員判決が破棄されてそれを抵抗した動きに再びまた裁判員判決が破棄されるというような、そんな事件が続いています。事件そのもの一つ一つにはいろいろな違いがあるのだけれども、そういうことを超えて今裁判員裁判というものがこれで良いのかということが発足5年とうとうギリギリのところまで来てしまったのだということが、求刑越え判決だの、あるいは裁判員判決が高裁で逆転する事例などが続くということの中に凝縮して現れていると私は思います。裁判員裁判は破綻している、裁判員裁判はどうしようもないところにもう来ているということが、あまりこのことについて報道しないメディアの中からも見えてきている。実態を言えばもっともっとひどいものになっているということが実は明らかだと私は思っています。また来週から裁判員裁判の問題点を少し具体的にまたご紹介してみたいと思っています。今日はここまでにしましょう。